どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、ドールズフロントラインの2話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速、感想の方に入っていくわけなんですが、一つ目ですね、着任するなりというところで、ジャンシアーヌがですね、前線基地に着任するなり、まあ、早速最初の任務が与えられていたわけなんですが、まあ、到着早々任務があるっていうところで、まあ、正直ブラックすぎるなぁと感じたところではありますね。そう。また、カリーナがですね、ジャンシアーヌに予定を伝えたりと、まあ、すごくいろいろな仕事をこなしているっていう感じがあったわけなんですが、なんかね、そういう一人でいくつものこう仕事をこなしてるっていうところから、まあ、人員が不足してるんだろうなっていうことはなんとなく伝わってきたところではありましたね。まあ、それとジャンシアーヌが着任して、まあ、1時間後ですね、まあ、それに早速任務があるよっていうことであったわけなんですが、まあ、この1時間後にね、任務を与えられるっていうところで、ジャンシアーヌがですね、就職先を間違えたっていう風にぼやいていたりするっていうところもですね、なかなか面白いところではありましたね。まあ、でもそういう風にぼやいてしまうのはわかるなっていう感じでした。まあ、にしてもね、ジャンシアーヌも実戦は今日が初めてだっていう風に言いつつも、まあ、すごく、こう、人選ですね。すごい、そういうところには、いろいろとこだわりがあったりするっていうところで、なんかね、そのこだわりも結構戦況とか、大きく左右しそうなところではあったんで、まあ、ほんと、興味深いなぁと感じたところだったりはしますね。まあ、そういうところで、まず、一つ目の感想である、着任するなり、というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、チュートリアルというところで、ジャンシアーヌがですね、初めての任務をほとんど被害を受けることなく、まあ、楽々クリアをしていたわけなんですが、まあね、初めての実戦とは思えない式で、まあ本当お見事っていう感じでしたね。また、今回の勝利で、まあ、ほとんど損傷をですね、戦術人形たちに与えていなかったっていうことで、まあ、こう、戦術人形たちの方からもですね、まあ、すごく感謝されていたっていうところがあったわけなんですが、まあ、そういうところが個人的にはですね、結構印象的なシーンではありましたね。まあ、とはいえ、上官からはですね、君は使えるとか言われていたわけなんですが、まあなんていうかね、ジャンシアーヌのように新人指揮官が実戦でね、使い物になるのかどうか見定めるっていうところも、まあ上官からしてみればね、なかなか一苦労だろうなーっていうことは感じたりはしましたね。まあとはいえね、そういうところも上官はやらないといけないんで大変だなーって感じでした。まあ、にしてもね、ジャンシアーヌが指揮した部隊も、まあ、すごく統制が取れている感じで、まあ、ほんと、こう、まあ、ジャンシアーヌと、まあ、現場とで連携して戦ったからこその、まあ、完全勝利だったのかなっていうふうに思ったところではありますね。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、チュートリアルというところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、スケアクローというところで、ジャンシアーヌがですね、スケアクローというですね、まあ、鉄血構造からの新たな資格ですね。まあ、これを討伐していたわけなんですが、まあ、さすがにね、最後の自爆による被害っていうところは結構甚大だったんじゃないかなっていうことは感じたところではありますね。まあ、それと、スケアクローがですね、最後に仲間へ連絡をしていたわけなんですが、まあ、その仲間がですね、 M4A1 を狙っているっていう話があったわけなんですが、まあ、本当一体何が起ころうとしているのかっていうところですね。これがやっぱりいろいろと気になったところではありますね。またスケアクローを仕留めるところまでは結構良かったんじゃないかなと思うところではあるんですが、やっぱりこう生け捕りというか、まあ、そういう風にしようとしたのはさすがにまずかったんじゃないかなっていう風なことは思ったりはしましたね。まあ、すぐにねこうまあ殺すというか、まあこう仕留めきれていればですね、まあこう仲間に連絡されることも自爆されることもなかったのかなっていう感じですよね。まあなんかそういうところは難しいところではありました。まあでもね、M4A1 とジアンシアーヌの話がですね、まあ少しずつこう繋がってきそうな感じではあったんで、ここからの鉄血構造の作戦っていうところにも注目しつつですね、注意深く見ておきたいなぁと思ったところではありますね。まあ、そういうところで3つ目の感想であるスケアクローというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、まあ、今回は前回登場していた M4A1 たち AR 招待の話と、まあ、ジャンシアーヌたち前線基地にいる指揮官の話がつながってきていたわけなんですが、まあ、こうますます面白くなってきたなぁと感じたところですね。まあ、とはいえ鉄血構造の戦術人形がですね、まあ、前回のエージェントや、まあ、今回のスケアクローみたいに性能が高い理由ですね、なんかそういうところが相変わらず気になっているところではありましたね。またこうスケアクローが自爆したことによるグリフィン側の被害っていうところもですね、どんな感じになっているのか、まあ、そこも気になるところですね。まあ、とりあえず次回の話でジャンシアーヌと M4A1 が直接話すような機会があったりするのかなっていうところで楽しみにしていようと思います。というところで今回のドールズフロントラインの2話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、先週1話の感想も語ってますんで、よかったらこちらも合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、平家物語の第1話の感想と Q の2話の感想ですね、この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日は4本更新するんですが、週末のハーレムの第2話の感想と、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンの2話の感想、そしてですね、現実主義勇者の王国再建記の15話の感想と、大の大冒険の第65話の感想ですね、この4本更新しますんで、よかったら明日もラジオの方聞きに来てください。というわけで本日3本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね、バイバイ。